こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは、
はい、こんばんは。ティーズインベストメント会長の竹野内幸寛です。よろしくお願いします。
一度聞いてみたいと思っていたんですが、竹野内社長って悩みはあるんでしょうか？
ありますよ、そりゃもう悩みはもう本当事業のこと、はい、やっぱりうまくいってないなっていうものも中にはやっぱあるので、うん、それがずっと悩んでますね。
なるほど、はい、多くの人からビジネスの相談をされると思うんですが、常にどんなことを心がけていますか？
そうですね、僕の回答で結構人生変わっちゃう人もいるわけなんですよ。
なので
やっぱりそこは慎重に本当真剣に答えるようにしてますね。
はい、なるほど、はい。竹野内社長はビジネスだけではなくメンタル的な部分でも相談に乗ってくれるんですか？
はい、むしろそっちの方が得意ですね。
そうだったんですね
そうです、僕メンタリストと一応言ってる時があるんで。
あ、なるほど、はいはい、初めて知りました、はいはい、ありがとうございます、
はい、
では今日も楽しく明るく参りましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストは神が才能を与えた男、アトム法律事務所の代表弁護士岡野武さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回で3回目の放送ですが、竹野内社長は岡野弁護士と話して何を感じましたか？
いや、ね、弁護士さんってどっちかというとこう記憶力が高い人が多いんですけど、それプラスこの論理的な思考力というのを持たれてるなっていうのをすごい感じますね。
はい、すごいですよね。
すごいです、本当に
やっぱ才能があるってことですね、
はい、素晴らしいです本当に、
はい、今日は岡野弁護士の経営者としての手腕に注目したいと思います。私は探偵所ですので事前にリサーチしてきたんですが、レインメーカーという会社の代表も務めているんですよね。ホームページに従業員35名と書いてありますが、どんな会社なんですか？
はい、もともとは自分の法律事務所の、まあ、ウェブマーケティングを作る部門を独立させて作った会社になります。今は YouTube もそこで動画の編集とかを行ってます。
はい、会社を立ち上げたのはどんなこうビジネスニーズを感じたからですか？
会社ニーズを感じたというより、法律事務所で優秀なエンジニアを採用するというのが難しいんですよ。
あ、そうなんですね。
法律事務所でエンジニアの募集出してもみんな頭はてなってなるんで、
そうですよね、はい、
そのちょっとその舞台を独立させて、ウェブマーケティングの会社ですとか、うんうんうんうん、アプリ作りますっていう形で打ち出した方が優秀なスタッフが取れるということで、まあ、分社化というか分けて、はい、やりました。
なるほど、
すごいですね、発想がなんか、
うん、
プロフェッショナルですよね。
いや、そもそもそのマーケティングの会社って、うん、こう弁護士もしながら全く別軸でやろうとしたってことですか？
いや、私がもともとそのウェブマーケター弁護士がウェブマーケティングをやってるというよりかはウェブマーケターが弁護士資格を持ったみたいな、そういう感じなので。
そういうことですね。本業か副業かっていう話だと思うんですけど、
は
い、
素質としてはウェブマーケターがやっぱ強みなんで、はい、で弁護士業はやっぱりできる人たくさんいますし、私よりなんなら、うん、しっかりと弁護士業できる人っていうのはいるんですけども、うん、ただ全国からそういう法的な困りごととかニーズをインターネットを使ってすくい上げるっていう、うん、そこの技術はやっぱり他の人には任せられないので。
なるほど、
はい、私自身がもともと法律事務所のウェブマーケティングもしてましたし、うん、独立した会社でも代表でやってます。
なるほどね、
すごいですね、うん、会社の代表と弁護士、YouTuber、どのようなこう比重で日々の生活を行っているんですか？
はい、今は多分いわゆる弁護士業イメージされるような法廷に立つような弁護士業はほとんどしてなくて、うん、YouTube として時間割いてるのが7割8割ぐらいだと思います。で、会社の代表としてミーティングに出るのが2割ぐらい、
ね、僕と全く同じ比率です。
本当ですか？
そうです、そうです。
へ、
本当にそうなりますよね、 YouTube って、う
ん、はい、そんなに YouTube の比率が高いとは、はい、
そうです、やっぱ自分しかできないので、
うん、そうなんですね、
竹野内社長もそういう感じですか？
いやね、こうなんだろう、ビジネスの方がやっぱ楽ですよね、うんうん、なんかこう代表者として人を雇ってできるじゃないですか、
うん、
YouTube って自分が演じてなので、
うんうん、
これ結構大変ですよ本当に、
うん、はい、でもその大変なことをやろうって思ってらっしゃる竹野内社長はどういう
まあ楽しいからですね、僕は、
まあ、楽しいから。
岡野先生どうですか？
いや私も楽しいですね。
やっぱそうですよね、
はい、そうなんですね、
はい、楽しい。
あ、利益とかの追求とかは YouTuber としてはないってことですか？
お金の意味ではそんなに直接、例えば Google の AdSense とか、あの Google の広告収入ってやっぱりそう知れてるので、うん、何かそれをメインでってことは特には考えてないです
ね、うんうん、竹之内社長は結構収益シビアに
でもね、 YouTube の収益っていくら頑張ってもやっぱり知れてるんですよ。
そうですね、
はい、トップ YouTuber にならないとダメじゃないですか、うん、なので副次的にそこから例えば仕事があったりとか、うん、なんかこう有名になることで違うメリットもやっぱりたくさんあるんですよね。これやってみないとわからないですよね、
う
ん、先生、
うんうん、そうですね、
なるほど。竹内社長はライブとかでスパチャとかよくやってって私も投げたりするんですけど、
はい、岡野先生やらないですか、う
ん、スパチャはやり、はい、できるだけあんまり YouTube でお金儲けたくないんですよね。 あんまりどっちかというと、はい、でやっぱ若い子も多いので、そのなんか、うん、ちょっと今だから社内ではそこはやらないという方向で。
なるほどなるほど、はい、
はあ、なるほど、そういうのあるんですね、うん、あの他業種のビジネスを行うことでどんなこうシナジー効果が生まれていらっしゃいますか？
はい、やはりあのうちの法律事務所のグループでいうと一番の強みというのは Google で検索を叩いたときに、うん、まあ、うちのページが1位に出てくるといわゆる SEO の部分があの圧倒的な強みなので、うん、困ったときに、一番最初にうちの事務所が出るっていう、うん、もちろん有料広告かけたら出るんですけども、はい、それってそんなに Google の付加価値であって、はい、あんまり、うん、自分たちの付加価値じゃないので自分たちとはしっかりメディアを立ち上げて、うん、はい、交通事故で例えばあった人が慰謝料をいくらぐらいもらえるんだろうとか、うん、あんなそういうものを検索したときにうちの事務所のページが出てくる。
あ、それはでもそのマーケ会社で施策を行ってるから出るんですか？は
い、そうですね、うちのそのレインメーカーという会社でも全部自社で全部、はい、コンテンツも書いてやってます。
いや、岡野先生の場合だったらこの YouTube でそういうのが出るように勝手になっちゃってるんじゃないかなと思うんですけど、違うんですね。
YouTube が作用して、あのウェブサイトの方も強くなっているという側面はあります。やっぱりそこは連動している、連動というか、ね、はい、そうですね、
うん、はい、あ、なるほどね。
実は岡野弁護士が代表を務めるアトム法律事務所は最初日本初の刑事事件 100% の事務所を打ち出していたんですよね、
はい、
刑事事件というと国選弁護士のイメージが強く、うん、報酬がもらえないように感じますが、どんな戦略があったんでしょうか？
はい、あんまり戦略がなくてですね、まあ、あったんですけども、例えば竹之内社長の場合だったら、はい、私本読ませてもらったんですけども、はい、最初から多店舗展開前提でバーンじゃないですか、
はい、
私の場合はですね、あの司法試験受かった後に2年間ぐらい研修期間があるんですけども、うん、そこでみんな普通就職していくんですね、で私も就職活動したんですけど、経歴変わりすぎてて、あのどこもなんか取ってくれないというか、
そうですね、
はい、なんかいまいちいいところというか、あのダメだったんで、じゃあまあ独立するかと思って、じゃあまあネット使うしかないなと思って、で調べていったら当時やっぱ過払い金というのがすごく大きなマーケットとしてなったんですけども、はい、刑事って誰も手つかずだったんですよね、
はい、
でただ裁判所を見ると、裁判所って刑事部民事部であの2つに分かれるぐらい刑事ってニーズはすごく、事件はたくさんあるんですけれども、あのそこにインターネットを使って、切り込んでる事務所がなかったので、うん、じゃあ刑事事件の事務所やるかと思って蓋開けてみたらすごくお客さんが来たっていう。
そんな分析までして始められたんですね、は
い、
いや弁護士業でこんだけ分析してですね、うん、刑事か民事か選んでる人ってなかなかいないと思うんですよね。
確かに。じゃあ別に刑事事件が好きだからってそこをチョイスしたわけではなく、ニーズがあると思ってってことですもんね、うんうん、
そこからですもんね、うん、実際になぜニーズがあったのに皆さんは刑事事件を扱ってなかったんですかね、
うん、
確かに、
うん、やっぱりまずは先入観ですよね。
先入観
であと一つはインターネット使わないと無理なんですよ、はい、なぜかというと、インターネット使わずに従来の人脈で刑事事件が入ってくる流れ作ろうと思うと、いわゆる反社の人たちを付き合わないとダメじゃないですか。
へ、
そういうことになるんですか。
やっぱなります。だって普通の人ってスポットで事件を起こすんですよ。例えば酔っ払って人殴っちゃったとか、普通の人でも、
うんうん、
なんかちょっと電車乗ってて触っちゃったとか、
うんうんうん、
普通の人が普通にやる事件を我々は担当するんですけども、うん、ってなるとやっぱインターネットを通じてじゃないとちょっと難しいですね。
普段からのこう契約を取るっていう意味では反社の人になっちゃうと。
そういうことか
、はい、
なるほど。
だからそのいわゆる、ただ実際の、これは本当に実際の刑事事件って普通の人が起こすんですよ。9割8分くらい。
そうですよね、はい、それはそうですよね。
普通の人ですね、
うんうんうん、
じゃやってしまったっていう、こう単発みたいな方が多いってことですか、
はい、
で
そういう人と一緒に被害者の方に謝りに行くという、
うんうんうん、はい、だから安定志向の人はなんかこう民事系に行っちゃうんですよね。
そうです
常にこう仕事がありそうな。
そうです。
でも刑事の場合は逆に言うとマーケティングができれば、はい、ウェブでの、
はい、
絶対勝てると。
そうですね、
わ素晴らしい、
はい、すごいですね。
もう経営者ですね完全に。
あ、なるほど、思考が、は
い、本当にそうだと思います。
弁護士の先生じゃなくて
経営者、弁護士の先生ではあると思うんですけどでも経営者でもあるっていうこの素晴らしい、
すごいですね、
素晴らしいです、
さすがですね、はい、これからの夢とか目標をちょっと教えていただいてもいいですか。
はい、私ホームページになんか座右の銘みたいなの書くとこに時流に乗るって書いてるんですけども、うん、なんかこれからいろんな起きることと化学反応が一番起きるとこに自分を突っ込んでいってなんか楽しくできたらいいかなみたいな、そんな感じですね、
う
ん、
なるほどね。
化学反応が起きるってストレスになりませんかそれっていう。
いやもうそこはちょっと多分その高卒から弁護士になるもだいぶ環境変わるじゃないですか、うんうん、で速読してバーンってお客さんすごい来て、だからなんかもう参っちゃってるとか、なんかパンチドランカーみたいな多分そんな感じでなんか YouTube とかでも、はい、まあまあショートの波に乗ってバーンとなってるんで、うん、なんかそういう変化が訪れるとこに自分の身を置きたいなと思ってます、うんうんうん、
なるほどね、はい、すごいですよね、うん、本当に。他の弁護士にとって最終的なゴールは何かありますか。
いやあんまりなんか、うん、あんまりそこは考えてないです。何々になりたい、うん、私別に弁護士になりたいとももともと思ってなかったですし、うん、そんなバーンと事務所大きくしようとも思ってなかったんで、うん、ましてや YouTube なんて言葉もなかったじゃないですか、うん、別に最終的なところは考えてないんですけども、なんかそういうこれから未来に起きる時代のそういうスポットに行ったら何かいいとこをつくんだろうなって今日はしてます。そうです
よね、なんかこう目標を決めてる人よりも、うん、まあ、この時流に乗るっていう風な考えをしてる人の方が、うん、絶対成功する確率僕は高いと思ってるんですよね、うん、だから目標を決めちゃうとこの時流を考えずに自分の、うん、行きたい道をね、うん、こう歩くだけだっていう風に思うんで、うん、もうすごく共感できますね、
はい、いや優秀な方はやっぱり気があってね、すごいですよ ね。
僕が気が合うと思ってますけど岡野先生はどう思ってるかちょっとわからないんで、いやいやいや
もうちょっとチェックしたんで
ありがとうございます
よかったです、はい、ありがとうございます、はい、ではここで岡野弁護士からお知らせです。
はい、最近角川から本を出させてもらったんですけども、人生逆転最強メソッドという本で、まあ、私が、高卒から弁護士になったり、弁護士ですぐ独立して事務所を、まあ、展開していった、そのあたりの、まあ、コツといいますか物事の考え方とか、うん、見方フレームワークそういうものを書いているので、うんうん、何かこれからいろんなことにチャレンジしたいなと思っている人はヒントになることあると思うのでぜひ読んでみてください、
う
ん、
ですね、
いや、はい、すごい面白そうですね。
面白そうです、はい、はい、
人生逆転最強メソッド角川から発売しております。ぜひお読みください。今日のゲストは岡野武弁護士でした。来週もよろしくお願いします。岡田真由美の未来相談室、今夜も番組のテーマソングチアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と
ティーズインベストメント会長の竹野内幸寛でした。
YouTube の MR チャンネルで動画を配信しておりますのでぜひご覧ください。では来週もこの時間にお会いしましょう。 あなたの瞳を見ていると心の奥に眠る